トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。先週この時間で今年のスギ花粉の飛散が今月14日頃で早くなりそうだとの県森林研究所の予想をお伝えしました。しかしもっと早くなり、今週月曜日3日には飛散を観測、観測史上最も早かったと県森林研究所が発表しています。私を含め花粉症の方には辛い季節の始まりですね。さて、県内の市町村長に様々なテーマでお話を聞いているトップインタビューいいね富山。今日は独自の教育改革を打ち出している南砺市の田中幹夫市長に伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき電設、手袋の勝ち星産業の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
勝ち星産業は家庭用作業用各種手袋の製造販売を通じて安全で快適な暮らしや産業活動をしっかりと支えていきます。常に未来を見つめて、南砺市南勝ち星産業。
トップインタビューいいね富山。今日は子どもたちの教育について、いくつかの独自の改革を打ち出している南砺市の田中幹夫市長です。まずはこの4月からの取り組み、市内全17の小中学校でクラス担任やめてですね、チーム指導制を導入するということなんですが、どういうことになるんでしょうか。
はい、先生が生徒と向き合う時間、もしくはその準備する時間というのは非常に大切なんですね、学校において、はい、でそれが最近とにかく、まあ、先生方お忙しいので、まあ、お忙しくしているのが我々の責任かもしれませんけれども、どういうことができるのということを、まあ、1年ぐらい前からいろいろと教育委員会で議論してもらって、はい、そこで出てきたのが、はい、1クラスのチーム担任制というか複数担任制、こういう案が出てきた。レベルの高い先生と若い先生がこうタッグを組むことによって教育力も、まあ、高まることも考えられますし、先生が変わることによって違う目で見ることによっていろんな問題トラブルも発生が防げるんではないかなと、こういうことも思っています。
クラス担任をやめるということについて抵抗はなかったですか。うん、
さっきちょっと働き方改革にな、はい、まあ、話になるんですが、部活動なんかあるじゃないですか。特に中学生は夕方6時とかまで部活動の時間があります。これ顧問の先生はこう残ってたりするんですけど、今日は担任が部活動までちゃんと見なきゃならない場合は2限目から来るとかですね。そうすると学校にいる時間は変わらないんですね。はい、で、朝一番の朝の会から来なきゃならない先生は、まあ、部活前に帰れるとか、もしくは部活前に次の準備ができる、より働き方改革にもなるんじゃないかなと思っています。
教育改革といいますとですね、この4月に高岡氷見で開校する小中一貫の義務教育学校ですが、実は南砺市が2017年から県内でいち早く準備進めてるわけですよね。
そうですね、とにかく小規模な学校が多い、そして複式学級も多いということで、小中の連携授業というのを相当前から実は南砺市はやってきています。9年生になればこうなりますよっていうのが、そのいろんな事例は実はあったんですけれども、中へ入ってみるとこれ整理しておいた方がいいなっていうのがやっぱりたくさん見えてきたんですね。これは校歌だとか制服だとかいろんなことよりもですね、その地域でどのような学校を必要とするのか、できるだけ住民の皆さんの意見を聞いたりする時間を割いたわけですね。他よりも時間はかかっていますが、すべての議論を出し尽くした上で進んでいくという、そういうプロセスは間違いではないと僕は今思っています。ま
あ、来年その井の口地域で開校するわけですけれども、市内全域に目を向けるとどうなりましょう。
これから小学校中学校の子どもたちの人数が減っていきますので、どう統合するかという考え方もあるでしょうし、逆に言うと小中学校を一つの校舎に、それぞれの地域で義務教育学校にできることになれば、当然建物としてもまあコンパクトにすることも可能ですので、いろんな選択肢の中で他の地域に広げていくことがいいとなればですね、しっかり進めていきたいと思っています。特に戸川なんかはすでにもう一つの校舎で小中学校ありますので、すぐに取り組んでいけるようなものもあるわけです。ただやはり井の口でまずですね、これはいいということを市民の皆さんに理解をいただくということが大事ですので、まずは成功事例をやっぱり一つ井の口で挙げたいなと思っています。
来年春、井の口地域で開校する小中一貫の義務教育学校は市内全域に拡大されることになるのでしょうか。そしてこの4月から市内全部の小中学校17校で導入されるクラス担任を見直してのチーム指導制は、教育効果だけでなく教員の働き方改革の面でも期待されています。トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中美希夫市長に市独自の教育改革について小山健一が聞いています。次はこの4月から検討を始めるという新たな教育改革、そして田中市長の教育への思いです。次々に打ち出される南砺の教育改革ですけれども、希望する部活がある中学校に校区を超えて通うことができる仕組みの検討がこれ始まりますか。
これももう数年来の私たちの課題なんですね。小規模な学校になるとチームで戦わなきゃならない部活が非常にこう人数が少なくなる、もしくはブラスバンドのようにこういろんな楽器で表現しなきゃならない部活がなかなか人数が揃わない。でこれは実を言うと、中大連の方でいろんな大会の要項の中に1校で1チームっていうのが原則なんですね。で2校3校こう合わせて1チームを作る場合は、どこの学校にもレギュラー人数よりも少なくならないとこう複合的なチームは作れないとか、上の大会に出ていく中でルールは決まってますので難しい点はあるんですね。ですから例えば野球やりたい、サッカーやりたい、大きなブラスバンドのチームでやりたいっていう子どもたちがプレーできない場合が出てきたら、どうしてもやっぱり個人種目の部活を選ばなきゃならないということがあって、自分たちがやりたいスポーツがこう限られてしまうっていうのは非常に子どもたちにとってはかわいそうだなと思って、4月から他の地域からもこの学校を選んで、そこでサッカーならサッカーをやる学校、もしくは野球は野球でこの学校で、やりましょうという、そういうこの学校を選べるものかどうか、もしくはそういうことが可能なのかどうか、そういうことを実は検討をしていきたいなと思ってます。チームスポーツやりたい子どもたちが熱い思いを持って、僕はそれでもやりたいんだとかですね、親御さんが送迎もいろいろと問題あるけれどもやろうということになればですね、当然、話は進んでいくと思いますが、これもなかなか時間はかかると思いますね。
こうした中ですね、新年度から5カ年計画となります第2次教育振興基本計画、これ始まりますか。
はい、実を言うと例えば大学の試験、高校の試験でこう記憶力だけで点数をこうつけていけるような試験が非常に今多いわけですよね。自分がやってきたことが覚えていればすごく点数がいい。しかしながらそういった決め方だけでは本来の子どもたちの実力に似合ったそういう教育なのかという、やっぱり疑問点も中にはあると思うんですね。そういったことを考えると、まさにこう特に保育園、小学校、中学校時代の多感な時期にどういう教育が必要なのかっていうのは本当にもう一回みんなで考えるべきだなと思っています。で私が2年ぐらい前からよく言う言葉の中に、点数で表せるものが認知能力だと。非認知能力、非認知スキルっていうのはもうすでにこの言葉では表せないけれども、例えばこう多様性を認め合う、 そういうこの能力だとか、いろんな意見を集約して、目標に向かってこう結論を導いていくような力だとか、まあ、もちろんリーダーシップだとかですね、まあ、そういったことも含めて今回の新しい、教育基本計画の中には入れさせていただいているつもりであります。で、あともう一つは子どもの目線とか子どものやっぱり思いというのはちゃんとこう入れていかなきゃならないということで、例えば未来を開く子育ち支援という言葉が入ったりするんですね。子育ち、はいはい、子育てっていうのはこう親御さんの目線なんですけど、子育ちですので本当にこの子どもたちが将来的に、あ、こういうところでこういう、こう学力もしくは学校で学んだなっていうことが自分たちのためになったと、子育ちという言葉を使ったり、何都市はで歴史的に伝統文化みたいなものが非常にこうたくさんありますので、文化芸術っていうものにみんなで支援をしましょうという言葉を入れたりですね、そういったことを、まあ、新たに入れさせていただいているということです。
SDGs なんかはどうでしょう。
まさにそうですよ。まさに SDGs のスタートっていうのはESD のことですよね。 Education for Sustainable Development、 そのエッセンスはもちろんSDGs という、この切り口で今回の教育の中にも入れていますし、 SDGs、ESD というのは南都市のさまざまな計画の中心になると思っています。はい、
まあ、教育でですね、新たな動きが次々と出てくる南都市なんですけれども、田中市長の教育に対する考え方、お話しいただけますか。
私自身が戸賀村っていうところで育ち、僕は小学校中学校の時は小規模校でした。実を言うと小規模のクラスが僕はいいんじゃないかなと思ってまして、少なくてもちゃんとその子どもたちがそこで学んでいける環境をちゃんと我々作っていかなきゃならないというふうに思いますし、そういったことはできると思ってますので、今後ですね、小規模なクラスをにならざるを得ないけれども、南都市としてはですね、それぞれ の地域で小規模な学校でも、ね、やっぱりそこで一番いい教育環境を我々が提供できるようにです、ね、していくことが大事かなというふうに思って
わかりました。まあ、教育改革ではですね、他の市町村に対しての先行事例となることが多いだけにですね、南都市から目が離せないと思います。
南都市の教育改革の根底には少子化が進む中で単なる学校の再編統合ではなく、少人数小規模でいかに効果的な教育を進める道を探るかということがあるかと思います。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき伝説株式会社。
トップインタビュー、いいね富山、南都市の田中幹夫市長に聞いています。
今日はですね、南都の教育に注目してきましたけれども、こんなところにも注目をというもの何かありましたら。
最近ですね、ちょっと南都市内にいろんな投資がこう見えてまして、はい、例えばゲストハウスですね。で、稲見の地域にゲストハウスが、3年ぐらい前ですかね、できたのが、これは古民家を活用したゲストハウスなんですけど、職人に弟子入りをするというコンセプトで B&C ベッド&クラフトっていう、そういうゲストハウスがこう今話題になってるんですね。そこがこうどんどんこう増幅をしてといいますか、例えば、大手のですね、沖縄ツーリストさんが投資をしてゲストハウスを作ったり、いろんなことがこう増えている。それに合わせてまた旅館ができたり、そのグループの中で、カフェができたり、で街全体がこう一つのホテルのようなイメージになりつつあって、そこに外国人のお客様も相当来ていただいているんですね。だからそういったところが、今までの街づくりは、割とハードものを作って、でそこで、行政が作ったりしながらこうやってきたんですけど、今は本当に民間の皆さんがこういろんな知恵を出して、そして一番嬉しいのは古民家を活用しながら地域住民の皆さんとちゃんとこうしっかりコミュニケーションを取りながらですね、それがもう街づくりとして広がってきているという、そういうことが生まれてきてますので、これ非常に嬉しいなと思っています。
まあ、ゲストハウスはですね、新しい観光スタイル作り出すかもしれませんね。
そうですね、そういうところは見どころ満載だし、この暮らしを体験するっていう、そういう観光に今シフトしてきていると思いますので、特にインバウンドのお客様は大変喜んでいただいているとこのように思います。はい、
南都市が把握しているだけでゲストハウスはその稲見に3軒のほか、福光と上平にそれぞれ2軒、福
福の城花に1軒ずつと市内で合わせて9軒、他にも計画が進んでいます。ゲストハウスによる観光振興、そして今日の中心テーマである教育改革では、南砺市を先行事例として見ることができるかと思います。まずはこの4月から始まるチーム指導制に注目です。今日は南砺市の田中美希夫市長に、市が独自に進める教育改革を中心に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週2月13日も田中市長に、7月に迫った庁舎統合などこれからの南砺市について伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説、手袋の勝ち星産業の提供でお送りしました。